皆さんおはようございます。イースターの折はまた天に召された方々を偲ぶ時でもあります。今日あちらからこちらからたくさんの方々がおいでくださっております。先ほどの聖歌隊の歌、一曲一曲心に染みます。父の涙、主はレワイス、そして今みんなで歌いました歌の中に、約束しませる家に帰れば、約束しませる家に帰ればという歌詞がありましたね。イエス様の約束された天の父の家です。天国のことです。この教会に集う私たちの肉親や友が一人また一人と天のふるさとに帰っていきました。この方々を偲ぶひとときを持ちたいと思います。お手元にこのピンクのプリントがあるでしょうか。よろしければ開けてください。ここには天に召された方々の名前があいうえお順に連ねてあります。お名前とその人柄を偲ぶほんの一言ですけれども、今しばし黙祷のうちに忍びたいと思います。どうぞ皆様そのまま座ったままで結構です。そのままでしばしご自分の親しい肉親でしょうか、お友達でしょうか、名前を見つけて、そうだったなあ、そうだったなあと思い起こして忍びたいと思います。私どもの救い主、主イエス様、お約束を感謝します。心騒ぐ弟子たちに向かってあなたははっきりと約束なさいました。心を騒がせるな。私の父の家には住まいがたくさんあると。あなた方のために私は場所を備えに行くと。そして場所を備えたらまた来て、あなた方を私のもとへ迎えるとおっしゃいました。愛する者たちを真実のあなたの手に委ねて、大きな安らぎをいただきました。思い起こして感謝いたします。今そのありし日を忍び、その温かな思い出を胸にかみしめています。いつの日にか天国の門で再会するときに、お互いいい人生だったね、みんなイエス様のおかげだったねと心から喜び会えるように、イエス様はおいで自分の命を精一杯生きる一人一人であらせてください。主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
それでは今朝は、大丈夫と言えるわけと題して山崎牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はマタイの福音書28章1節からです。新約聖書マタイの福音書28章1節から8節までです。なお、聖書をお持ちでない方は、受付の方でこのグリーンのシートをお渡しさせていただいたと思うんですけれども、その一番上に縦書きで書いておりますので、そちらの方をご覧ください。それではお読みいたします。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マクダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて、石を脇へ転がして、その上に 座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると見つかりは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが、大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。
皆さん、改めてご挨拶させていただきたいと思います。このイースターの礼拝に、よくおいでくださいました。心から歓迎いたします。今日宣伝を受けになる、たくまてるこさん、そのご主人、それからこのご親族の方々もあちらこちらに、お知り合いの方もお見えになっているようですね。心から歓迎いたします。私はこの教会の主任牧師の山崎哲也でございます。今しばしの時、この日にちなんだメッセージを、どなたにも必要とされているメッセージだと思います。そのことを、お分かちしたいと思っているんですね。まずはご挨拶をお隣さんとしていただきたいと思っているんです。まず私自身ともですけども、それはね、ハッピーイースターという挨拶です。クリスマスの方はすっかりおなじみですから、そんな時には、メリークリスマスと挨拶するわけですけども、今日はハッピーイースター、よろしいでしょうか。それどういう意味なのか、これから説明するとしてですね、まずちょっと照れつかないかも分かりません。私と皆さんとで挨拶しましょうかね。ハッピーイースター。そうです。あと照れないで、どうぞお隣と前後でなさってください、はいはいはい。わけのわからない言葉をいきなり言わされるのはかなり抵抗があるかと思いますけれども、気持ちは少しはほぐれるんじゃないでしょうか。本当クリスマスはすっかりおなじみですから、それが何を意味するかもお分かりですよね。キリストの誕生祝いなんですよ。じゃあイースターはというと、なんとキリストの復活祝いなんですね。考えてみてもこれすごいことだと思いませんか。復活です。確実に死んだはずの、いや実際死んだ人間がですね、生き返ってきたと、今も生きていると、そんなバカなことをってね、そういう反応がすぐに起こってくることだと思うんですよ。でもそのことを私たちは真面目に信じております。いやかつてはそんなことを信じられなかった、ね、そういうお互いなんですけども、しかしある時、いやこれは本当のことなんだと受け取ることができたわけですね。皆さんちょっと考えてください、町内会などのアナウンスが折々に流れてきます。ピンポンパンポンとね。そしてお葬式のお知らせをいたします。西部自治会第五輪法南野忠兵衛様が昨日亡くなられました。享年79歳。なおお葬式は何時から何々会館でと通信でお悔やみ申し上げます。耳慣れたある意味でね、そういうアナウンスですけれども、でもこういうアナウンス聞いたことありませんかね。あるでしょうかね、皆さん。復活のお知らせをいたします。町内会第五輪法の南野忠兵衛様、一昨日亡くなられたのですけれども、今朝方5時ごろ復活なさいました。通信でお祝い申し上げます。まず聞かないですね。そんなことあるはずないじゃないかって、そんなバカなことって思うわけですけども、イースター復活祝い、 イエス・キリストのですね、復活祝いなんですよ。今朝ね、大丈夫と言えるわけという題をつけました。大丈夫と言えるわけ。私たちの人生は、明日、あるいは次の瞬間、何が起こるかわからない。絶えずいろんな危険と隣り合わせ。だからいつも不安があるわけですね。飛行機に乗って海外旅行という時に、今度のその私の便のパイロット大丈夫かいなってね、ふと心配になったりね。あるいは、車で走る時だってそうでしょうね。対向車、誰もよそ見しないよなってね、ふっと不安になったりすることはないでしょうか。こっちはよっぽど気をつけてもね、向こうが気をつけてくれないことにはどうしようもないだけで。さまざまな不安の材料、ことかがない、この世の中であると思います。でもね、私たち、そんな中にあって、キリストを信じる者は、一つの平安があるんですよ。いや、そういう事故に一切会うことはないという平安ではないですよ。仮にあったとしても、そしてこの命が吹き飛んでしまったとしても、体がぐちゃぐちゃになってね、死んでしまったとしても、もちろん一時的な悲しみ、また大きく寂しさ、いろいろあるかと思いますけれども、でも自分に関してはね、大丈夫。かねてからの約束の天の御国に私は迎えられるのだ。そしてこの体はいつかやがてキリストの約束通りに、このぐちゃぐちゃになってしまった、消えてしまったこの命がね、もう二度と死ぬことのない不死の体によって復活するのだというね、その静かな静かな確信がある方なんですよ。へえ、そんな海のような話、本気であなた信じてるんですかって言われるかもしれません。ええ、本気で信じるようになりました。何故ですか、ね、その大丈夫、何が起きても大丈夫というわけは何ですか。それはひとえにキリストの復活ゆえなんですね。キリストの復活ゆえ。今聖書を読んでいただきました。お手元のグリーンのシートにはその箇所だけ、抜いてコピーして貼り付けました。もう一遍目をやってくださいますか。こんな記事です。これはね、いつ起こったかというと、2000年ほど前のちょうどこの朝です。先週1週間、受難週、キリストが十字架の苦難を受けた週、そして明けて今日は新しい週の始めの日。この日がイースターと呼ばれる日です。こう書いてあります。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、今朝のことですね、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。イエス様の弟子たちの中には女弟子もおりました。その一人がマグダラのマリア、また同じ名前のもう一人のマリア、墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。何ですか、この石を脇へ転がして。左手に写真を載せました。今もイスラエルの方面にある墓の一例ですね。ご覧ください。何やら大きなおせんべいのような石の塊があります。この高さは、人の背ぐらいのものなんです。相当重いものですね。で、右手の方にはぽっかりと穴が見えます。そうです、これは洞穴ですね。自然にできた横穴にちょっと手を加えてですね、そこをお墓に改造する、そういうことをよく、していたんですね。で、このような洞穴にイエス・キリストは十字架におつきになった後葬られたんですよ。そして蓋をしました。それがこの丸い石です。これをゴロゴロゴロと右手に転がしていきまして、入り口を塞ぐというですね、そんなふうにしてキリストは葬られたんですよ。で、そのところに女たちがやってきます。ゆっくりとお別れを言えなかった心残り、今からでも誰かにこの石の蓋をのけてもらって中に入ってイエス様のお体にせめて匂いのいい油をたっぷり塗って差し上げたい、そうやってお別れを言いたいという気持ちだったのでしょうか。ところが墓についてみますとですね、何者かが、でこの何者かっていうのはですね、実は天の使いと書いてあります。天使が降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったというんですね。その 顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のようにとありますけれども、飛びまして5節、その時にですね、天の使いは女たちにこう言ったというんですよ。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、蘇られたのです。来て、収めてやった場所を見てごらんなさい。すごいですね、これ。これが、約2000年前の今朝の出来事の記録です。マタイという弟子が後に記しました。この言葉、ここにはおられません。前から言っておられたように、蘇られたからです。まあ、キリスト教はユニークですね。どこがユニークだっていうと、まずこれですよ。皆さんお手元のグリーンのシート、あちらこちらに虫食いの穴を開けておきました。よければどうぞ、鉛筆などでここに穴を埋めていただきたいと思います。ただし、鍵となる大切な言葉を申し上げます。第一ポイント、確かに死んだイエスが不死の体に復活。確かに死んだイエスが不死の体に復活したというんですね。さて、私が読みました今の2行、ここに、拾って書いておきましたので、どうぞここにはからですね、一緒に読んでください。ここにはおられません。蘇られたからです。来て収めてやった場所を見てごらんなさい。蘇られたということは復活されたということですね。まあ、マホメッドでも孔子でも仏陀でもですね、死んで、それっきりですね、亡くなったままですよね。でもイエス・キリストだけは死んで後に蘇られたのです。そして、弟子たちの前に、まあ、40日にわたってですね、繰り返し姿を現されたと聖書は記録しております。そしてこの方は、ずっと後に最後まで生き残った弟子ヨハネに現れてですね、その時に何とおっしゃったか、その言葉もここに書いてきました。私は死んだが見よ、いつまでも生きている。これもまたすごい言葉だと思いませんか、ね、私は死にかけたけども命拾いしたってね、いう人は結構いるかもわかりませんけどね、私は死んだがってね、確実に死んだ、死というものを経験した。でも死んだ人はもう物を言いませんよね。ところがかつて死んだ人が今物を言ってます。何と言ってるかというと、見よ、私はいつまでも生きている。生きているというだけじゃなくて、いつまでもってんですよね。まあ九死に一生を得て命拾いした人もやがてまた死ぬわけですよ。いつまでも生きているなんて言える人はいません。不死の体、これがね、キリスト教のユニークな点ですね。そしてしかも第二の点として、予告された通りに死後三日目に復活したという点ですね。予告された通りに死後三日目に、実は復活するということは予告されていたんですよ。天使は何と言いましたか、もう一遍見てくださいね。うん、この六節を見ると、ここにはおられません。前から言っておられたように。蘇られたから。前から言っておられた。キリストの復活は決して降って湧いたような話ではないんですね。前々に、キリストはこの予告をしておられた。一体いつ頃から予告したんだろうかって聖書を丁寧に見てみましたらね、最初はこれですよ。マタイの16章の言葉をここに引用しました。この時から、イエス様が3人ほど弟子を連れて山に登られたという記録があるんですが、山から降りた時、その時からのようです。で、その時からっていつかなってこう調べてみましたらば、ことが起こる約10ヶ月前ですね。実際復活する時から10ヶ月ほど前、この時からご自分が必ずエルサレムに行って多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始めたとあります。打ち明け始めたのです。それから2度3度と 引用箇所を書いておきました。16章、17章、20章。そうです。10ヶ月も前から2度3度と、私はひどい扱いを受けて、ついには殺害される。けれども、3日目には復活する。こういう約束だったんですね。まあ自分がやがて殺されるだろう、近々ということを予告できる人はね、結構いるかもしれません。けども、その後、私は復活する。それは実にユニークです。皆さんどう思いますか？もうやめてくれ。そんな荒唐無稽な話、誰が信じられるか。それが自然な反応かもしれません。私たちもかつてそうだったんじゃないですか。でもそれがキリスト教なんですね。復活がもしも嘘だったらば、キリスト教はとうの昔に消えていたはずなのです。アウトラインの B のポイントをご覧ください。もしも復活が幻想ならば、もしもこの復活というのが単なる弟子たちの思い込みであったり、作り話であったならば、どういうことになってしまうか。三つのことを言うことができると思います。もしもそうだったらばね、第一に、イエスはペテン師で、弟子たちは偽証人。ということですね。ペテン師。ペテン師ってお分かりでしょ？天使の頭にペをつけるんですね。ペ、天使。まあ、天使のような顔をして見せかけていながら、ずるいことを考えている悪いやつですね。イエス・キリストに対抗意識を燃やす人たちは、イエス様のことをね、あれはペテン師だと言っていたんですよ。そんな言葉を一句引用しました。あの人を騙す者がまだ生きていたとき、自分は3日の後によみがえると言っているのを思い出しました。と言ってね、このことを気にしている者が言っているんですけれども、あの人を騙す者がってイエス様のことですよ。つまり死後3日目に復活するということは、弟子たちに言っていただけでなくて、その言葉を聞いてきた人たちが他に何人もいたわけですね。ですから、もしもよみがえる、復活すると言っていたのに復活しなかったならば、ね、それこそ人騒がせなペテン師ということになってしまうでしょ。イエス・キリストはね、そんな人をもう信じる値打ちありません。そしてそれだけでありませんね、後に改心して大伝道者になったパウロという人が何と言ってるか、こう言ってます。私たちはよみがえらなかったキリストを神がよみがえらせたと言って偽証したものということになる。実際よみがえなんてありはしないのに、でも勝手に神様はよみがえらせてくれたよなんて言ったらば、それは偽証です。そうなってしまうだろうとね。実際初代のクリスチャンたち、初代のキリスト教会、どんなメッセージを世間に伝えていたのかってね、その記録が、使徒の働きという場所に書いてありますので、ずっと丁寧に読んでいきますとね、復活した、よみがえった、私たちはその証人だ、よみがえった、今生きておられる、復活、復活、復活、それがね、強調点なんですね。私たちはね、十字架って十字架を強調していたというふうに思ってますけどもね、でも実際読んでみますと、強調点はむしろ、そういう最初の時点においては復活、復活、復活なんですよ。ですからね、もしも、キリストが死んだままだってことが事実ならば、まあ、キリスト教を潰すのは実に簡単なことです。どこかに隠してあるはずのイエス・キリストの死体をね、見つけ出して引っ張り出して、お前たちよく見ろ、何を寝ぼけたことを言ってるんだ、このざまは何だってね、キリスト教はそこで消えてしまうはずです。けども彼らは死体を引っ張り出すことができなかった。死体は地上にないからです。姫路にもあの仏舎利塔というのが あそこにありますけれども、そこには、仏陀の骨が祀られていると聞きますけれども、イエス・キリストの骨はどこにも祀られていません。キリストの骨は地上にはないのです。復活して不死の体となってそのまま天に上げられたからですね。まずこれが第一の点、もし復活が幻想なら。そしてさらに、もしも復活が幻想ならば、第二の点です。それは伝道は虚しい戯言だということですね。 先ほどのパウロが言った言葉、もう一つ引用します。キリストが復活されなかったのなら、宣教は実質のないものとなり、宣教というのは伝道と一緒です。それは実質ない、中身のないもの、空っぽになってしまう。信仰は虚しく、信仰も空っぽ。あなた方は今もなお罪の中にいる。罪が許されたなんて喜んでるけども、それは思い込みだよって。伝道、道を伝えると書きますけども、天国への道を伝えること、それが伝道だということができますよね。そしてそれは、罪をことごとく許していただくことによって、天国の道が開けるということです。知った上で、承知の上で犯した罪もあれば、知らずに犯した罪もあります。私たち生まれてから今日まで数え上げたら、きりがないほどのさまざまな罪や過ちのある人間ですよね。そのすべてを許してもらって、初めて清らかな天に迎えていただけるのです。そしてその道を開くために、キリストは十字架におつきになって、私たちの罪や過ちの全部残らす、まるでご自分が犯したかのように、ご自分の身に背負って、その処罰を、天からの処罰を受けてくれたというんですね。それが十字架の意味、身代わり。そして覚えておきたいのは、その身代わりがそれで十分、それに付けさすものはもう何もない、それで十分だとね、天からその受け入れがあった、それが認められて受け入れられたという印がね、復活ではないでしょうか。もしも復活がないならば、なお償いが続けていてまだ終わってないということになってしまいませんか。キリストの十字架の償いは十分でした。一人の人間となってこの地上に生まれ、33年ただの一度もどんな形ででも罪の誘惑に身を委ねたことのない純白の人生、その清い命が生贄となったのです。それで十分、天のお父様はそう言って、死からイエス・キリスト様を復活させてくださったのですね。ですから復活がなかったらば、伝道は虚しい戯言になってしまいます。そして第三に、クリスチャンはね、最高に、なんて書きましょう。おめでたい人たち。皮肉を込めて言ってるんですよ、これはね。クリスチャンは最高におめでたい人たちになってしまう。気の毒な人たち。パウロは自分でそう言ってますよ。もし世にあってキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちはすべての人の中で一番哀れなものです。単なる希望を置いているだけならば。ね。まあ、例えば、それこそ百万長者、あるいは億万長者と名乗るペテン師がいましてね。そして、何かの取引の中でですね、小切手を切ってくれた800万円のね。わっ、手に入ったぞとね、それをね、お喜びしてたらば、それはね、おかしなことなんですね。いや、ありがたいありがたいと喜んでる人がいたらば、それはおめでたいのです。だってペテン師なんですね。哀れです。クリスチャンはイエス・キリストを通して、聖書を通して永遠の命を持つ。もはやあなたの罪は何も思い出さない。罪の完璧な許し、神の子供というのを身分ですね、天国、その保証。そしてやがてどんな病気を抱えて命を失ったとしても、復活の体、もはや二度と病むことも疲れることも認知症になることも一切ない完璧な健康体、永遠に生きる体を授かるとね、約束されているわけですけども、でそれを知って私たちは素直に喜ぶんですけどもでももしもキリストが復活されなかったとなれば、そんなのみんなね、空手形と言いましょうか、ペテン師の小切手なんです。それをそのまま信じているお互いは一番哀れなものということになってしまいます。でも皆さん、イエス・キリストの復活は幻想ではありません。揺るがない事実です。揺るがない事実であるがゆえに、何が起ころうと大丈夫ということができるんですよ。皆さん、あの日の出来事、あの日曜の朝、墓に現れた天使は何と言ったか。 もう一遍最初の言葉に帰ります。太字でプリントに書きました。恐れてはいけませんから、ご一緒にどうぞ。はい、恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。よみがえられたからです。さあ来て納めてあった場所を見てごらんなさい。こう言われて女たちは実際墓の穴に入っていくわけですね。そして本当だ、ない、イエス様のお体がない。ここにおいてイエス・キリストが事実復活したということを裏付けるものは何かというならば、三つあるということができると思います。まず第一はね、証拠物件です。何が証拠物件ですか？墓が空っぽだったということね。物気の殻です。そしてイエス様の体をぐるぐる巻きにして包んでいた白い布だけがそこにね、ふわっと中身蒸発という感じの状態でもってね、ふわっと潰れた格好でそこにあるんですよ。何が起こったんでしょう？客観的に見てこの遺体が何らかの理由でここから抜け出たとしか考えられません。第二の裏付けは目撃者ですね。この直後女たちはイエス様に出会います。で、女たちはすっとんきょうな声を上げて、みんなイエス様生きてるわよって言ってね、男の弟子たちに伝えます。彼らもやってきます。で、この弟子たちにイエス様、現れますよね。2度3度4度5度と40日間にわたってたびたび現れます。そしてその総数、いいですか、全部合わせて何人になると思いますか？パウロの記録によるとざっと500人。何かの裁判が起こって証人が必要という時にですね、500人の人が証人して証言してくれるんだったらば、こんな確かなことないでしょう。証人、これが2つ目の裏付けですね。そして第3の裏付けは変えられた人生です。キリストを信じることによって生き方が変えられる。これを書いているパウロ自身がそうですね。かつて彼はね、誤解してまして、キリストを信じる奴らなんか信仰宗教とんでもないことを言い出したって言ってね、で、この者たちを片付けてしまえと迫害の鬼と化して、この町あの町クリスチャンたちを追い回していったんですね。何人も殺してしまった、そんな人間だったんですけども、しかし彼がそれこそ天からの光に打たれてキリストに出会って、ひっくり返って人生観、価値観、世界観ひっくり返って、彼はキリストの弟子になってきます。これは極端な場合か分かりませんけれども、でも私たちもそれぞれここに集まっているものはキリストとの出会いを通して、私もそうでした。高校生の時も高慢ちきな高校生でしたけども、打たれました。自分の姿を知って本当に恥ずかしくなって砕かれました。また父と母はこの復活のキリストを知ることによって、それまで犬猿の仲でしたけども、穏やかないい夫婦になりました。変えられるんですね。で、今日この後、照子さんの洗礼式があるんですけども、洗礼を前に一言照子さんの場合はどうだったのかということを聞かせていただく予定にしております。彼女も変えられました。どこがどんなふうに、それはご自分の言葉で語っていただきたいと思います。証拠物件と目撃者と変えられた人生、この裏付けがあります。キリストは紛れもなく復活されたのです。最後に第二デモテ 2-8 という言葉をご覧ください。第二テモテというのは、このパウロが自分の愛弟子テモテに書き送った最後の手紙、この手紙が彼の絶筆となりました。この手紙を書いてしばらくしてから彼はローマで断頭台で首を蹴られて処刑されるんですけども、いわば彼の遺言のような手紙です。ぎっしりと大切な言葉が連ねられています。その中の一句、ダビデの子孫として生まれ死者の中からよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。英語では Remember Jesus Christ Always、 イエス・キリストをいつも思っていなさい。そしてイエス・キリストとはどういう方かということを表現するのに2つの言葉を使っています。1つはダビデの子孫として生まれ、第2に死者の中からよみがえった。 イエス・キリスト。最後に触れたかったのはダビデの子孫として生まれたという点です。つまり歴史上の人物だということですね。イスラエルのいろんな家系の中でダビデ王という有名な一番有名な王様の子孫というそういう血の流れの中でですね、お生まれくださっているダビデの子孫、これは何を言っているのか。歴史上の人物だということですね。クリスマスが言われるのは結構なんですけども、サンタクロースがだいぶ幅を利かせてしまいまして、ケーキやらツリーやらいろんなものがいっぱいごてごてと周りを囲んでですね、イエス様が消えてしまいそうですね。罪の方に追いやられて、なまじ天の使いが現れた話をしますと、すっかりもうメルヘンとしてね、おとぎ話として受け取られてしまいがちです。でもイエス・キリストはメルヘンじゃないよ、この歴史上の人物だよってことをはっきり示すためでしょう。新約聖書第1ページはね、系図から始まるということ、これは意味あることですね。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図と書いてあって、それ以降50何代のね、名前がずっと並んできます。そうです、イエス・キリストは歴史上の人物なのです。亀貝良雲というお坊さんがおりました。浄土真宗の住職の子供として生まれます。で、彼自身、僧侶となるわけですけれども、彼は浄土真宗の研究するうちにですね、一つの行き詰まりを体験します。浄土真宗というのはその阿弥陀の慈悲によってどんな人も救われる、どんな人も救われるという点ではキリスト教みたい、ね、なんですけどもね、南無阿弥陀仏と一言唱えれば阿弥陀様のその広い慈悲のおかげでというんですね。で、それは非常にありがたい教えなんですけども、亀貝良雲の疑問は、その阿弥陀如来様は実在のお方かどうかということなんですね。どう調べても歴史上の実在者という裏付けは何にもない架空の存在なんです。このような慈悲の存在にどこかにいてほしいなというね、人間の側の願望を投影してそういう名前をつけてしまったに過ぎない。愕然とします。私は実在する救い主に会いたいというその求めが始まりますね。そんな彼はある時、函館で中学の教師をしていた時にキリスト教の伝道集会に行ってみるんですね。そこで出会った聖書の言葉に目が開かれます。これだ、私がずっと探していたのはこれだ、実在する救い主、代わりに死んでくれた、復活して今も生きている。彼はキリストを信じ、改心し、改宗し、牧師になります。後に仏教からキリストへという題の本を書かれます。私の先代橋本先生、その方と何度も出会われて、古い私が来る前ですからね、この絵の教会にも一度この先生をお呼びしたと聞いておりますけども。最後に、聖書の一番最後の章、黙示録の言葉、もう一遍開けます。さっきも読みましたけども、黙示録一章十八節。キリストが弟子のヨハネに現れて何とおっしゃったか。恐れるな。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。この一言でした。私は死んだが、見よ、いつまでも生きている。この教会で、今日も私たちはその方を礼拝しています。この方があなたの人生、先々まで導いてくれると言って、目にこそ見えませんけれども、あなたの前に、私の前に、今朝立っておられます。何て申し上げましょうか、この方に。感謝、賛美、信頼します、ついていきます、疑い深い私を助けてください。何でも自分の今の気持ちを正直に申し上げたいと思うんですね。では皆さん、どうぞその場でお立ちください。そしてグリーンのシートの最後に祈りとありますから、この祈りを読み上げて、その後ご自分の祈りを加えてください。どうぞお体無理でない方は、無理な方は座ったままで結構ですよ。無理でなければお立ちくださいまして、シートの下にあるこの祈りというところですね。ではよろしいですか。ご一緒にゆっくり読み上げましょう。はい。主イエスキリスト様、 感謝します。あなたはおとぎ話ではなく実在の救い主です。私たちのため身代わりの死を遂げて約束通りに復活されたことを感謝します。この揺るがない事実のゆえに何も恐れず、私も明日に向かって生きていけます。この喜びを友人自身にも伝えたいですから、聖霊の力と愛で心を満たしてください。アーメン。皆さんそれぞれにご自分の思いをどうぞお祈りなさってください。正直な祈りを主は喜んで聞いてくれます。イエス様ありがとうございます。